the air on Earth.
But I still say they're flowers.
If you like.
You sell them?
I'm afraid no.
But maybe we could make a deal.
今回は、レース掲示板のレースで、まあ、こういうのあるよ読んでっていうリクがあったのでそれを読んでみようというところです。はい、で基本的にシャレコアなんですかね。で、ジータレス読み572、キタキタは磯野様の登場だと、まあ、様じゃないんですけど、アダスで573、あのえへへ来ちゃったと、はい、 まあ、別にえへへとかいらないです、はい、普通に来てもらえば、はい、大丈夫です。で574、おっちゃんこんばんは、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、あざっす。で575、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけどあざっす。で、576、おっちゃんこんばんは、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、台風で被害出なかったと。まあ関東そこまで、まあ風は強かったですけど、まあそこまでなんか大きなことはなかったですね。で577、いい曲ですね、切なげでと、まあ、切なげで、はい、まあ、本来というか、今日使う予定ではなかったんですけどね、使っちゃいましたね。で578、おっちゃんこんばんすと、まあ、おっちゃんじゃないですけどあいざっす、こんばんす、そろそろ髪伸びたと。そろそろつのはよくわかんないですけど、髪はまあ毎日伸びてると思うんですけど、はい、あんままだ長くないですね、まあいいや。じゃあ行きましょうか、あんま時間ないんで、オートストップ。ちなみに今の曲はフラワーダンスっていう曲で、そうですね、そのレスを、と竹林でっていう題名の話からいきましょう。567番さんの書き込みから、飛べます。はい、でじゃあ行きましょう。竹林でっていう題名の話です。シャレコは。小学校の頃の話です。おいらが行ってた小学校のそばに竹林があって、そこには怪しい人が出るから行っちゃダメですって言われてたのね。俺は結局行かずじまいやったんやけど、結構周りは行ってる人が多くて、みんな変な小屋があって不老者が住んでるとか、小屋があって扉がどうしても開かないとか、まあ要は木造の古い小屋が一つポツンとあるってみんな共通して言ってました。いつの間にかその小屋に行ったという事実は勇気のあるやつのステータスみたいな感じになって、悪ガキ連中はみんな行こうとしてた記憶があるっす。で、ある日 O ってやつと U ってやつが二人で行こうって話になったらしいのね。両方一応は友達だったんだけど、まあ行くやつはもうみんな行ってて、今更行くのはいわば遅ればせながらって感じやったんやけど、放課後やったかな、記憶曖昧ですまん。とにかく放課後二人して行ったらしいです。つうか行きました。小屋に向かった二人は深い竹林の中を例の小屋探して歩きます。遠目には小さい竹林やったのに、ちょっと入ったらすごい暗かった記憶があります。あれは不思議やった。そんで二人、小屋は例のごとく発見したらしいです。ですぐ入ってみようって話になったんやと。木造の扉を開けて中に入ったんですが、先に入った優がうわやべって思ったらしいです。中で人が首吊って死んでたんやと。そんでどうしようとか思ってたら、突然後ろから入ってきた王がすごい声で叫び出したらしいです。お母さんって叫び続ける王を置いて、優はダッシュで逃げたらしいです。その時俺は学校のグラウンドでみんなとドッジボールか何かやってて、そこへ優がダッシュでやってきたんすよ。グラウンド越しに見える竹林の方角からめっちゃでかい声で、王のおかんが死んでるって言いながら、あの時は凍りました。その日はすごい騒ぎになったと思いますが、よく覚えてないっす。とにかく王はその日から学校来なくなって、そんで結局一度も顔出さないまま転校していきました。問題はここから。ありがちな話っす。 あの小屋に幽霊が出るって話になるんすよ。その自殺以来本当に行くやつはめっきり減って、みんな行きもしないのにキャーキャー言ってました。まあ俺もそうか。当時物知りの方だった俺は首吊り死体が凄まじい状態になるって何かで知ってたので、それを詳しくみんなに話してました。面白半分に。みんなまたそれを聞いて騒ぐわけですよ。首吊り女の霊が出るって。そんである日、また別の友人 S に誘われたんですよ。お前そんなに霊に詳しいんやったら見に行かんって。俺はビビリだったんでそこを断ったんですが、後で話を聞かせてもらう約束はしました。 S は結構仲間内でも悪い方で、やつなら本当に行くと思ったので、そんで何人かで本当に放課後霊の小屋を見に行ったらしいです。次の日、学校に行った頃には俺はもうそんな話すっかり忘れてたんですが、 S がその日すんげえ暗かったのね。いつも騒いでばかりの問題児が。それで俺も昨日のこと思い出して、本当に行ったのって聞いたんすよ。そしたらうんってそれだけ。いつもなら自分からガーって喋るはずの S がすごいおとなしかったんで、これはマジで出たかって思って、その日一日 S にべったりくっついて根掘り葉掘り聞いてたんすよ。昨日小屋で何があったかを今考えると嫌なガキだな。ところが何聞いても教えてくれない。何か見たのにはうんって言うけど、何を見たのは答えてくれない。たとえはったりでもすごい顔した女の幽霊見たとか言うじゃないですか。俺はもう S は本当に幽霊を見たんだって思って興奮して、どんな幽霊かどんな感じしたのかって結局放課後までずっと聞いてました。そしたらついに S が、誰にも言うなよ、そんであそこには絶対行くなって言い出しまして、その時俺がどんなに嬉しかったかはわかると思います。S が言ったのは一言だけです。扉開けたら中にすげえ声で叫んでる王がいたって。オチらしいオチはありません。 S はその後二度とその話はしてくれないし、俺も面白半分で人に怖い話をすることは減りました。小屋のあった竹林は潰されて、今は筆ペンを作る工場が建ってます。転校していった王がその後どうしてるかは誰も知らないし、俺は一回だけ見せてもらった王の妹の顔を時々思い出すだけです。以上、竹林でっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。最近こんなレスばっかり。579。この話以前に読んでないと。覚えてない。読んだかこれ。え？読んだかな。いや俺読んだ記憶がないぞこれは。中に叫んでる王がいたなんていうパターンは知らないよ。で、580、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、仕事しながら聞きますと、あざっす。で、581、リスナーとしてもすごく聞いてるし、当然のごとく勇さんの読んだ量も凄まじい、もはやどの話も聞いたような聞いてないようなという状態ですなと。もうダメだそれは、調べようがないしね。そのなんつうのかな、自分でそのこれ読んだやつを片っ端から何でもいいんですけど、その検索がかけられるようなところに、別にワードでもいいんですけど、ワードとかエクセルでもいいと思うんだけど、なんかその検索で切るようなものに記録していかないと、もう読んだか読んでないか、まあ題名が被ってる場合っていうのもあるっちゃあると思うんですけど、うん、ダメだ、もう忘れてるし、だからもういいんです、リク受けたら読む、どっかで読んでるかもしんないけど、もう知らねえ 自分は新鮮だから OK なんです、とりあえず。で、582と、おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、遅れて今帰宅、今日は生で堪能させていただきますと、あざっす。で、583、一回だけ見せてもらった妹の顔という表現は変な気があったではないのかと。見せてもらったっつうのはよくわかんないね。どういうことなんだ、妹は人じゃないのかと。人形みたいな感じで。で、584、おっちん何回でも同じ話読んでくれと。まあ、おっちんじゃないですけど、まあ、何回も、いや、基本的に自分何回も読みたかないんですよ、別に。読みたかないんですけど、忘れちゃってんですよ、もう。しゃあないんですよ、もう。だから基本的に、自分が覚えてたら、もう知ってるもの読むっていうのは、まあ面白くないから、これは読んでるっていうふうに言いますけど、とにかく覚えてないからね。はい。というわけで、次、竹林の後日談。ね、行きましょう。先々週末、お酒をずいぶん飲んで帰る機会がありまして、その日は普段と違う帰り道を夜中ベロンベロンに酔って一人で歩いて帰ったんですよ。その道は僕が通ってた小学校の裏道にあり、もうかなり長い間使ったことがなかったんですよ。川を挟んだ向こうには工場が建っていました。あの竹林の跡地に工場が目に入った瞬間、ちょっとブルッときました。何しろあの忌まわしい事件の顛末をこともあろうに2チャンネルに書き込んだという前科が自分にはあったので、考えないようにしていたのですが、何の気まぐれか、もう絶対通らないと決めていた道を通ってしまったんですよね。もうすっかり暗くなって、工場の街灯の薄暗い光しか見えない。そこで僕は見てしまったんですよ、あの竹林が潰されずに残ってるのを。十数年前のあの事件以来、友人の忠告通り竹林には行かず、そばを通ることすらなかったんですよ。それでどうやら記憶が勝手にねじ曲げられていたようです。竹林はなくなってなどいなかった。普通の状態なら速攻ダッシュで逃げてたんでしょうけど、何しろ酔ってましたから、変な使命感もあったんでしょうな。バカだ。向こう岸に渡れる古いコンクリートの橋があって、何を考えたか渡ってしまったんですよ、竹林に行くために。小学校の時みんなが肝試しに使っていた竹林、僕自身は初めて来ます。あの事件の前にちょっと遠目に見たことがあるくらいでした。大人になった今、外から見るとずいぶん小さく見えました。竹林を囲むようにびっしりと緑色の壁が覆ってるように見えていて、近くまで寄って、それが周囲に配置されたフェンスに群生するシダのようなものだと分かりました。足はフラフラでしたが、僕はフェンスをさっくり乗り越え竹林の中に入りました。何かに見入られていたとしか思えないっす。やたら草が茂っていて中は真っ暗でした。それでとりあえず工場の街灯に向かって進みました。するとすぐそばに小屋がありました。外からは全く見えないのに、さすがに足は止まりました。本当にあるとは、そしてまだ残っているとは。ここで王の母親が無意識のうちに手を合わせました。そして寄せばいいのに小屋に入ろうと思ってしまったのですよ。あの話を不特定多数の人に話した書いたので、もはや全くの部外者とは言えない。すっきりするためにも自分は中を確認する必要がある、そう思って、多分、いや、酔っ払いはそこまで考えてないですか。扉は横引きの木の扉で鍵はかかってない。そもそも本当に小屋がボロいのに妙に重たかったです。一気に引いて中を覗き込みました。小屋の中は真っ暗で最初は何も見えない。僕は小屋の中に入り、すぐに何かにつまずきました。倒れこそしなかったものの、よろよろとそのまま奥深くにまで進んでしまいました。あちこちで何か硬いものが足に当たります。しばらく何も見えなかったんですが、目が慣れるに従って僕は小屋の中、 そこかしこにびっしりと林立する異常に大量の地蔵があることに気がつきました。地蔵、地蔵、地蔵、地蔵、地蔵、地蔵、地蔵。心臓が止まりそうになりました。一瞬地蔵が全部こちらを見ていると思って腰を抜かしそうになったのですが、彼らの視線は小屋の中の違う一点で結ばれていました。何があると思いそちらを見ましたが、その空間には何もありません。ただその空間の情報、少し目を向けるとそこに小屋を貫くようにまっすぐの長い梁が存在し、それは人一人くらい簡単にぶら下げられそうなくらい太く、僕はそこに何があったのかを容易に想像することができて、酔いとおかんで吐き気がこみ上げ、口元を押さえる僕の耳にはっきりとお母さんという小さな声が聞こえました。思わず振り向くと、小屋の入り口を入ってすぐのところに紛れもなく当時と変わらぬ姿の王が、王はまん丸の目をキュッと音が聞こえそうなくらいはっきりと歪め、そして理解できたのです。王が次の瞬間に叫び出そうとしているのが、竹林からどのように抜け出たかはよく覚えていません。気がついたら吐きながらいつもの帰り道を全力でかけていました。それが2週間前のことです。腕とか傷だらけっす。だいぶ悩みましたが、多分勘違いか夢だろうと思ったので、ここに投稿して全部なしってことにすることにしました。ナム、もう忘れます。誰か理性的なツッコミをください。本当に泣きそうでした、ここ最近じゃ。以上、竹林で後日談っていうための話でございました。で、次行く前にジータレス読み585では、陸しておこう丸八珍投げ、てか長っ、長えな、これ長いな。今日で読めんのかなこれで。586、似たような話なだけかもしれないし、これ自体読んだのかもしれない。まあいかんせん古い話はそうなるのも多いかもねと。竹林は日付見たら投稿日が2001年1月30。確かにそう書いてある。まあ忘れてしまえば2度目の話も新鮮さ VV って書いてあるんですけど、 VV って言わねえな、久しぶりに聞いた気がする VV って。で目通じ、犬の散歩をするおじさんっていう題名の話。今からお話しするのはおそらく毎日私の身の回りに起こっていた出来事です。それが日常だったから気にも留めていなかったのに、ふと疑問を感じて確かめたために見てしまったという私の体験話です。うちの両親は子供の夜更かしには厳しく、私たち姉妹が子供だった頃は夜8時以降のテレビを許してもらえず、9時には就寝させられていました。さすがに中学生になると部活で帰宅も遅くなり、宿題もたくさん課されましたので、就寝時間はだんだん遅くなっていきましたが、その存在に気がついたのはそんな頃。夜11時頃になると必ず犬の散歩をするおじさんが家の前を通りかかるのです。見たことはありません。鎖を引っ張るようなチャラッチャラという音とともに、鼻歌のような一人芝居をしているような低い声が聞こえてくるので、家の中にいる私たちは単純に犬の散歩をしているおじさんと認識していたのです。それは雨の日も風の日も欠かすことのないおじさんの日課のようでした。高校2年の夏だったと思います。その日の夜は台風の影響で外は激しい雨と風でした。 私は窓に打ちつける雨音を聞きながら妹と漫画を読んでいました。ふと耳を澄ますと雨音に混じってチャラッチャラという鎖を引っ張る音がしていました。私は漫画から顔を上げて妹に話しかけました。ねえマリコ、あのおじさんこんな台風の日にも散歩してるよ。え？本当だ、こんな日に散歩なんて犬も迷惑だよね。どこのおじさんだろう、あんた見たことある？妹も見たことがないというのでどこの変人か確かめたくなり、ベランダの窓に顔をくっつけて外を見ようとしました。しかし激しい雨に窓がにじんでおじさんの姿は見えませんでした。今までも何度となく台風は来てるけど、その時も散歩してたのかな。そんなことを考えながらカーテンを閉めると、私も妹ももうおじさんに対する関心はすっかりなくなり、元の位置に寝転び直して漫画の続きを読み出しました。日常の物音をほんのちょっとでも気に留めると、その音に対して妙に敏感になることがあります。釣りの日の夜、私は鎖を引っ張る音とおじさんの鼻歌が遠くにある時から気がついていました。おじさんが私の家にかなり近づいてきた様子なので、カーテンをちょっとだけ開け、昨日と同じように窓に顔をくっつけました。家の前の道は街灯がポツポツあるので、そんなに暗い道ではありません。だから姿が見えないわけはないのです。でも例の鎖のような音と男の鼻歌みたいな声は聞こえるのに、どう目を凝らしても姿が見えないのです。そんなはず。私は思わず窓を開けて身を乗り出しました。一刻も早く人間であることを確認して安心したかった。そんな動転している私のすぐ下、部屋は2階でした。を姿の見えない何かがチャラッジャッジャラジャッチャッとゆっくり通過していく、うなるような声を出しながら。このことは怖がりの妹には内緒にしておこうと思いました。でも黙っているのは落ち着かない。それで翌日学校に行くとすぐ友達に話をしました。女友達は私が満足する以上の反応で怖がってくれたのですが、男友達がどうしても信じてくれません。嘘だと思うならうちに来てみれば、勇気があるならね。私のこの言葉に反応した3人の男子が私の家に来ることになりました。あとはいえ、そんな夜に男子を家に入れるのを母が許すはずがありません。うちの庭にはプレハブの物置小屋がありました。ちょっと狭いけど、そこにこっそりと招き入れることにしました。懐中電灯と声を録音するためのラジカセを持って夜10時半に集合ということで、集まった男子たちは緊張のためかいつもより喋りまくっていました。いくら私がシーッとにらみつけても、ああごめんごめん、それでさーと留まるところを知らず、私はこれから起こることより母に見つかって怒られることの方を恐怖していました。この3人を招き入れたことを後悔し始めたその時です。男子の笑う声の合間合間にかすかにチャラ来たという私の言葉で、その場の空気が一変に固まり、みんな一斉に耳を澄ましました。最初のうちは聞こえないぞ、え？と言い交わしていたのもつかの間、それが誰の耳にも聞こえる距離までやってくると、まるでいきなりビデオの静止ボタンを押したように3人の動きが止まりました。それがやってきたら懐中電灯を消すということも、ラジカセの録音ボタンを押すということも、というより思考自体を喪失しているようでした。私はそっと録音ボタンを押しました。唾を飲み込む音すら聞こえてきそうな静寂の中、ゆっくりとそれは近づいてくる。やがて鎖の音とともに低い底響きのするような声が聞こえてきました。歌っているのです。時代劇の結婚式のシーンで見たことのある高砂小屋みたいな感じのものを歌っているのです。身動きを少しでもしたら、息を少しでも吸ったら、正気を失ってしまいそうな恐怖でした。 ガタッと私たちの後ろで何かが床に落ちる音がしました。その瞬間、うぎゃーと3人のうち Y と M の2人が絶叫を上げながら物置のドアを蹴破り、信じられないスピードで逃げていきました。その時私の精神も危なかったのかもしれません。腰が抜けている私は残った A 君の手を必死につかみ噛みついていたのですから。 A 君は失神していました。開けっぱなしのドアからなんとなく生臭い空気が流れてきます。ドアがあろうがなかろうが、それの通行には全く支障がないだろうことは想像がつきます。もうすぐそばまでやってきているのです。見たくない。動くことのできない私はほんの少しでも抵抗をしようとドアから顔をそらし、 A 君の手に噛みつきながら放り出された懐中電灯の明かりの輪を見つめて必死に耐えていました。じゃらじゃじゃら、それは私がへたり込んでいる目の前を通過していきました。懐中電灯の明かりの輪の中、床から1メートルほどの上空を素足で歩いている足がありました。空気に色をつけるとこんな感じと思えるほど、その素足はあやふやな半透明の色をしていました。そしてその両足には足かせがはめられていました。どのくらいそこにへたり込んでいたのか記憶がありません。気がつくと両親が私の顔を覗き込んで名前を呼びながら肩を揺すっていました。 Y と M の叫び声を聞いて飛んできたのだそうです。母は私の肩を抱き居間に座らせコーヒーを入れてくれました。父は A 君を抱きかかえお風呂場に連れて行きました。失禁していたらしい。 A 君を家に送り届けてから少し落ち着きを取り戻した私に両親が打ち明け話をしてくれました。あれを見ないようにと思ってあんたたちを早く寝かせてたんだよと。犬の散歩のおじさんと勝手に思い込んでいたのもどうやら両親のすり込みのなせる技だったらしい。なぜ足かせをかけられたまま毎日欠かさず歩き回っているのかは知る由もありません。何にしても私たち家族が引っ越すまで続いていた現象なので、もしかしたら今でもあそこでは鎖の音が聞こえているのかもしれません。ところであの声を録音したテープ、高校の古文の先生に聞いてもらったのです。高砂屋みたいなやつに詳しいと人づてに聞いたので、先生によるとこれは謡というもので、能を舞うときにまたは舞いながら歌うものなんだそうです。そしてこの声の主はおじさんではなく女なんだそうです。歌っていたものは現在も伝わっているそうで、先生は題名まで教えてくれました。忘れちゃったけど、平家のことを題材にしたものだと言ってました。テープに最初ははっきりと録音されていたのに、数日で音が不鮮明になりやがて消えてしまいました。その後引っ越し、進学し、就職し、目まぐるしい身の回りの 雑事の中、テープのことはすっかり忘れてしまい、どこへ紛れてしまったか。高校の先生に預けっぱなしのような気もするし、捨てたような気もする。なぜだか記憶にないんです。以上、犬の散歩をするおじさんっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、587おっちゃむコント、まあおっちゃむじゃないですけど、こんばんは、あざす。で、588、まあこれを口実に女子の家に聞きたいというだけの話かと、かも。で、589、おっちゃん来てた、てか俺が遅れたと、まあおっちゃんじゃないですけど、あざす。まあ録音アップしますんで、はい。で、次、海からやってくるもの、俺これは読んだのかな、なんかこういう題名のは何回か読んだような気がするんだよな。まあいいや、 か読んだような読んでないような題名だけど、とりあえず呼びましょう。海からやってくるものっていう題名の話。普段付き合いのいい同僚がなぜか海へ行くのだけは固くなとして断る。訳を聞いたのだがあまり話したくない様子なので飲ませて無理やり聞き出した。ここからは彼の語り。ただし酔って取り留めのない話だったので俺が整理してる。まだ学生だった頃友人と旅に出た。確か後期試験の後だったから真冬だな。旅とは言っても友人の愛犬と一緒にバンに乗ってあてもなく走っていくだけの気楽なもんだ。何日目だったかある海辺の寒村に差し掛かった頃、すでに日は暮れてしまっていた。山が海に迫ってその合間にかろうじてへばりついているような小さな集落だ。困ったことにガソリンの残量が心もとなくなっていた。海岸沿いの一本道を走りながらガソリンスタンドを探すとすぐに見つかったのだが店はすでに閉まっている。とりあえず裏手に回ってみた。玄関の近くで大きなカゴがぶら下がってる。違う、ザルがぶら下がっている。出入りに邪魔だなと思いながらそれをかき分けて呼び鈴を鳴らしてみた。すんません、ガソリン入れてもらえませんか。わずかに人の気配がしたが返事はない。仕方されとんのかね。なんかムカつくわ。もう一度押してみーや。すんませんとしつこく呼びかけると玄関の明かりがつき、ガラス戸の向こうに人影が現れた。誰や。ガソリン欲しい。今日は休みや。俺が言い終える前に苛立ったような声が返ってくる。いやー、まあそこをなんとか。あかん、今日はもう開けられん。取り付く島もなかった。諦めて車に戻る。これだから田舎はあかん。しゃあないな、今日はここで寝よう。当てつけに明日の朝一でガス入れてこうや。車を止められそうなところを探して集落をうろうろすると、ガソリンスタンドだけでなく全ての商店や民家が門を閉ざしていることに気づいた。よく見るとどの家も軒先にカゴやザルをぶら下げている。なんかの祭りやろか。それにしちゃ静かやな。風が強くてたまらん。お、あそこに止められんで。そこは山の原、山腹の小さな神社から海に向かってまっすぐに伸びる石段の根元だった。小さな駐車場だが垣根があって海風がしのげそうだ。鳥居の陰に車を止めると辺りはもう真っ暗でやることもない。俺たちはブツブツ言いながら運転席で毛布にくるまって眠りについた。何時間経ったのか、犬のうなり声で目を覚ました俺は辺りの強烈な生臭さに気づいた。犬は海の方に向かって牙をむき出してうなり続けている。普段はおとなしいやつなのだが、いくらいさめても一向に落ち着こうとしない。友人も起き出して闇の先に目を凝らした。月明かりに照らされた海は先ほどまでとは違って気味が悪いくらいなぎいていた。なぎいていた。コンクリートの殺風景な岸壁の縁にうごめくものが見える。岩壁。なんやあれ。友人がかすれた声でささやいた。わからん。それは最初海から這い出してくる太いパイプか丸太のように見えた。蛇のようにのたうちながらゆっくりと陸に上がっているようだったが、不思議なことに音はしなかった。というよりそいつの体はもわもわとした黒い煙の塊のように見えたし、実体があったのかどうかもわからない。その代わりうーとかおーというか形容しがたい耳鳴りがずっと続いていた。そして先ほどからの生臭さは吐き気を催すほどにひどくなっていた。 そいつの先端は海岸沿いの道を横切って向かいの家にまで到達しているのだが、もう一方はまだ海の中に消えている。民家の軒先を覗き込むようにしているその先端にははっきりとは見えなかったが、明らかに顔のようなものがあった。俺も友人もそんなに臆病な方ではなかったつもりだが、そいつの姿はもうなんというかまがまがしいという言葉そのもので、一目見た時から体がこわばって動かなかった。心臓を足掴みにされるっていうのはああいう感覚なんだろうな。そいつは軒に吊るしたザルをじっと見つめている風だったが、やがてゆっくりと動き出して次の家へ向かった。おい、車出せ!と友人の震える声でハッと我に返った。動かない腕を何とか上げてキーを回すと、静まり返った周囲にエンジン音が鳴り響いた。そいつがゆっくりとこちらを振り向きかける。やばい。なんだかわからないが目を合わせちゃいけないと直感的に思った。前だけを見つめ、アクセルを思いっきり踏み込んで車を急発進させる。後部座席で狂ったように吠え始めた犬がヒュッと喘息のような声を上げてどさりと倒れる気配がした。太郎!と思わず振り返った友人がヒーと息を飲んだまま固まった。アホ!振り向くな!俺はもう無我夢中で友人の肩を掴んで前方に引き戻した。向き直った友人の顔はくしゃくしゃに引きつって目の焦点が完全に飛んでいた。恥ずかしい話だが、俺は得体の知らない恐怖に泣き叫びながらアクセルを踏み続けた。それから元来た道をガス欠になるまで走り続けて峠を越えると、まんじりともせずに朝を迎えたのだが、友人はほとんど意識が混濁したまま近くの病院に入院し、1週間ほど高熱で寝込んだ。回復した後もそのことについて触れると激しく情緒不安定になってしまうので、振り返った彼が何を見たのか聞けずじまいのまま卒業してからは疎遠になってしまった。犬の方は激しく錯乱して誰かで構わず噛みつくと思うと泡を吹いて倒れる繰り返しで、かわいそうだが安楽死させたらしい。結局あれが何だったのかはわからないし、知りたくもないね。ともかく俺は海には近づかないよ。以上が同僚の話。昔読んだ柳田邦夫にザルやメカゴを魔除けに使う風習と海を見ることを忌む日の話があったのを思い出したが、今手元にないので比較できない。以上、海からやってくるものっていう題名の話でございました。で、ギターですよ。で、590タイトルだけ聞いても似たようなのが多くてわからんちんと、まあ、わからんちんですよ。で、591別に気質の話でもよろしゅうござんすよと、ね、私は磯野さんの読みと番組の雰囲気を楽しんでいるのでねと、まあありがたい話で。で、592、マルハッチの曲というか、歌どんなだったっけと、高見山が出てた CM やね、ニコ動に上がってるかなと。マルハッチ。聞けば思い出すのかな、わからんな。で、593、カゴメの出てくる海の貝、毛。うん。貝の話。結構有名で読んでるはずですよ、と。読んだのかな、読んだような読んでないような。で、594、マルハッチの話はニコ動で本郷弥生さんが挙げてるのが一番いいかもと。じゃあ俺読まなくていいということで。で、595、高見山版が探しても見つからないわなんかって書いたんですけど、あの、そうなんですかね。で、596、ないでたならないでた、なぎなぎだけならなぎなりーでたって俺言った？ダメだわ。で、ないでた、ないでたって言うよね。さすがに俺、なぎーでたって言ったらやばいな。自分で分かんなくなってるけど。で、597、素敵なお兄さん、いつも楽しく聞かせていただいてますと。おっさんです。おっさんじゃないです。で、リクエストお願いしたいです。 晴海の末路。前編語りがセリフ口調で大変かもですが、自分の最新ツイート拝見したらなんか読んでほしくなりましたと。長え、これも長え、長えけどセリフ口調だから早く読めんのかな。ああ、わからん。で、598、これはいろんな配信者さんの朗読で聞いたなと。これってどれ？どれかわかんねえ。あ、これって今読んだやつか。今読んだやつかな。で、599、まだレインだっけ？聞いてるの？と。まだっていうか、好きなものはいつ、久しぶりにまた聞きたくなるとかありますからね。聞く頻度は下がってるけど、それでも聞きますよね。特に、あの、なんつうのかな、台風みたいな雨だと別ですけど、普通に雨降ってる時に傘さして家帰る時とかにかけてると結構いいもんですよ。本当な、なんていうのかな、もう、なるほどねっていう、あ、雨、雨っていう題名なだけあるね、すごいねっていう感じはするけど、自分は。合ってる合ってるって思うからね。で、次は、どこだ、田所くん、これ長えんだ。これも今日これ読んで終わりにしようかなと思ってたんだよな。田所くんっていう題名の話です。いきましょう。小学生の頃、同級生だった田所くん、過去仮名の話。田所くんとは小学5年から6年の夏休み明けまで同じクラスだった。田所くんはかなり勉強のできるやつだった。学校の図書館を寝しろ、当時は意味がわからなかった、と呼び、本の読みすぎですでに眼鏡をかけていた。推理小説が好きで、図書館にある面白い本をいろいろ教えてもらったのを覚えている。ネクラ、ガリベン、メガネの三冠王だった田所くん。これだけなら真っ先にいじめの的になるところだが、彼には他の追随を許さない類まれな才能があった。彼は怖い話をするのが抜群にうまかったのだ。そして彼の話のすべてが彼の創作だった。今にして思えば、どこかで聞いたことのある話だったり、当時の事件をホラー仕立ての話に改変していたということなのだろうが、いかんせん小学生。湯水のように怖い話を語り続ける田所くんを誰もが崇敬の目で見ていた。すべての話を自ら創作だと言っていたことから、よくありがちな俺は霊が見える、お前悪霊がついてるぞみたいなインチキ霊感を語ることもなかった。これは僕が考えた話なんだけど、と田所くんが話し始めると教室が一瞬で静かになったものだった。俺たちクラスメートは畏敬の念を込めて怪談先生グレートと呼んでいた。グレートとつけたのは学校の先生よりも尊敬されていたからだ。小学生ではよくある意味不明のあだ名だ。普段は略してグレートと呼んでいた。もはや田所の田の字もない。そんな田所くんだが、2回だけ創作ではない話をしたことがある。5年生だった当時、彼の話に引き込まれるように学校全学年で空前のホラーブームが巻き起こった。最初は怖い話大会のようなものが毎度の休み時間に行われるようになった。続いてコックリさんが流行し、さらに占いが大フィーバー。放課後は廃屋や墓地に行って肝試し、夜まで帰らない子が続出した。しかしこの夜まで帰らないというのが大問題に発展、親から苦情が噴出し、さすがの教師陣も対策に乗り出した。 これによりホラーブームは一時収束した。それでも田所くんに怖い話をせがむ子が後を絶たず、さすがに先生たちどころか親にまで睨まれると思った彼は一つ目の創作ではない話をした。その話は分かりやすく言えば言霊信仰の話。僕が話をするとき、なんでこれは僕の考えた話なんだけどって最初に言うか分かる？そう言うとさ、みんなは頭の中で、ああこれは作り話だって思うでしょ。実はね、これってすごく大事なんだよね。いつもと違う語りにみんなあれという表情をしていたのを覚えている。もちろん俺もその中に入っていたが、そんな俺たちに構わず田所くんは続けた。言霊信仰って考え方があってね、字は言葉の霊って書くんだけど、意味はね、すごく強い気持ちで言葉を喋るとその言葉が力を持つって意味。例えばね、たけし君、亀、超ビビリはよく冗談で僕に死んじまえって言うでしょ。でもさ、たけし君が本当に本当に僕が嫌いで憎くて殺してやりたいぐらい恨んでたとするでしょ。そんなたけし君が僕に向かってそういう思いをありったけ込めて死んじまえって言ったとする。そしたらね、たけし君の強い気持ちが言葉にひっついて僕のところに来るんだ。そしてね、その言葉が僕に届くと僕は死ぬんだ。言葉に殺されるんだよ。もうこの時点でたけし君は失禁者だ。しかし他の連中、俺を含めは言葉で殺せるわけねえだろと笑い飛ばした。当然だ。もし田所君が正しかったら毎日が葬式で殺し合いだ。なんてデンジャラスな学校だ。そうならないのはみんな本気じゃないからさ。まあそういう考え方があるってこと。それでね、この気持ちっていうのは自分のものじゃなくてもいいんだ。他の人の気持ちでもいいんだよ。だから僕はわざわざ僕が考えたんだけどって最初に言うんだ。俺たちはポカンとした。どういう流れでそうなるのか理解できなかったからだ。僕が前話した人形の群れの話は覚えてる？あの話を聞いた時どう思った？その話は割と最近聞いたのでみんな覚えていた。人気の人形で遊んでいるうちに誤って口に入れて窒息死した子がいて、販売元が念のため回収。しかし回収したたくさんの人形には子供の人形を突然奪われた悲しみと、もっとこの人形で遊びたいという強い思いが焼き付いていて、その思いが死んだ子の霊の寂しいという怨念と結びつき集合体に。そして夜な夜な巨大な人形の集合体は元の持ち主の子供のところに行き、もっと遊びたいという子供の思いを叶えた後、死んだ子が寂しくならないよう窒息死させていくという話だ。確かにあの話は怖かったが、結局は田所くんの作り話だ。怖がるとたけし君と同列に見られるという思いもあり、見栄を張った俺たちはどうせ作り話じゃねえか、そう言った。僕の言いたいのはそこなんだよね。もしこれは実際にあった話なんだけどって言ったらみんなどう思う？きっとうちの人形は大丈夫かなとか、うちに来たりしないよなとか、捨てた人形が来たりしてとか、不安になるんじゃないかな。だって本当にあった話なんだもの。みんなの人形がそうならないって断言できないよね。誰も何も言えなかった。俺たちの中に一気に不安が噴出した。え、あれ本当の話だったの？つうかグレートマジで言ってんの？もしかして今までの話全部実話なの？もう混乱の極みだ。ああ、人形の群れは作り話だから安心してよ。でもね、今みんなが感じた不安な気持ち、これが思いとなって僕の話に力を与えちゃうんだ。 1人とか2人とかそれくらいだったらきっと大したことない。でも何十人とか何百人とかたくさんの人が不安に思って本当に怒るかもしれないって考えたら、それが集まってすごく大きくて強い思いになるんだ。その思いが僕の階段の人形の群れにひっついたらどうなるかわかる？それまでは僕の作り話だった人形の群れが本物になるんだ。本当に起きるかもっていう思いが強ければ強いほどより本物になるんだ。だから僕はそうならないように作り話しかしないんだよ。田所君の創作ではない話を聞いた俺たちの心は一つだった。シャレにならない。つまり怪談話を怖がれば怖がるほど実際に起こるんだよと言われたようなものだ。今考えれば言霊信仰とは全然関係ない気もするし、これもある意味で創作だったのではとも思うが、当時これを言われた俺たちは言霊信仰の真偽よりも怖がるとマジで起きるというシャレにならない話に震え上がった。この田所君の創作ではない話はあっという間に全校に広まった。そりゃそうだろう。今までなぜ田所君が作り話しかしなかったのか、その理由が明らかになった上、怖がると嘘の話も本物になると言われたのだ。これを機に学校のホラーブームは完全に収束した。これが田所君の創作ではない話の一つ目だ。その後ホラーブームがぶり、ホラーブームがぶり返すこともなく、俺たちは6年生になった。ブームは収束したが、全く怪談話をしなくなったわけではなく、俺のクラスは時折田所君の怪談を楽しんでいた。田所君の怪談を聞きに他のクラスからもたまにやってきていた。大きな問題もなく、せいぜい放課後に教室を占拠するくらいで、先生たちも多めに見てくれていた。そして小学生最後の夏休み明け、田所君は夏休みの終盤に体調を崩していたらしく、2学期が始まって1週間ぐらい休んでいた。一人だけ夏休み延長してんじゃねえよとみんなに言われ、弱々しく笑っていたのを覚えている。ともあれ、1週間お預けを食らっていた俺たちは、今日の放課後楽しみにしてるぜと口々に言った。いつものように放課後の教室に集まった俺たちは、夏休みの思い出を交えながら田所君の怪談を聞いた。その時の田所君の話は蓋の話、その内容は以下の通りだ。ある小学生が夏休みを利用して一人でおじいちゃんとおばあちゃんが住んでいる田舎に遊びに行った。田舎といっても乾村というわけではなく、それなりに栄えている町だ。小学生は自由研究で神社やお寺を調べるつもりだったので、その町の神社などを回っていた。町外れの小山の上に立っている神社に行った時、小学生はその裏手に何か妙なものがあるのを発見した。木でできた蓋だった。直径150センチくらいの円盤で、汚れ具合から見て随分古いものだった。手に取って見てみると意外なほど重く、かなりしっかりしたものだった。厚さは10センチ近くあり、木の板を何枚も重ねて作ったもののようだった。表は木目がわかるほどだったが、裏はなぜか真っ黒にただれていた。小学生は蓋があるならこの蓋をしていた穴か何かがあるはずではと思い、周辺を散策した。しかし何も見つからず、諦めて帰ろうとした時にふと思い立って神社の社の中を覗いてみた。その発想は正解だったようで、社の中には同じような蓋が置いてあった。祭壇の上に飾られており、周囲を幾重にもしめ縄が張られていた。何に蓋をしているのかどうしても気になった小学生は社の中に入り、祀られている蓋に近づいた。しかし不思議なことに、蓋は祭壇に立てかけられているだけで、何かに蓋をしているわけではなかった。余計に好奇心をくすぐられた小学生はしめ縄をくぐり蓋の裏手に回った。すると薄暗い中分かりにくかったが、蓋とほぼ同じ大きさの金属の円盤が貼り付けられているのが分かった。この金属板もまた随分と古いもののようで、酸化して真っ黒だった。どうか青銅のようだった。 小学生はその金属板が何なのかとても気になったので蓋を外そうと試みた。しかし蓋と金属板はぴったり張り付いているようでびくともしない。諦めた小学生はせめて記録に取っておこうと思い、金属板の裏側を写真に撮り、持ってきていたスケッチブックに写生した。その後田舎から帰ってきて写真を現像に出したのだが、肝心の金属板の写真がない。どういうことか現像屋に問い詰めると真っ黒の写真が何枚かあったそうだ。撮影の順番からそれが金属板を写したものだと分かった。小学生は無理に頼み込み、その真っ黒の写真も現像してもらった。それから小学生は夢に悩まされるようになった。夢の中で彼は同じように金属板と蓋を剥がそうとするのだが、どうしても開かない。爪が剥がれるのも構わずに躍起になるが、結局何もできずに夢から覚める。日を追うごとに小学生はあの金属板が何なのか気になって気になって仕方なくなっていた。その日も同じように蓋と格闘する夢を見るが、いつもと異なっていた。蓋が少しだけずれたのだ。小学生は歓喜した。ついにこれが何かわかる時が来た。そう思って一層力を入れるが、その日はそれ以上動かなかった。ところがその日から夢を見るたびに少しずつ蓋が開いていった。小学生は流行る気持ちを隠そうとせずに毎晩毎晩蓋と格闘した。夢から覚めても考えるのは蓋のことばかりで、夏休みの宿題も自由研究も放り出していた。起きている間することは真っ黒の写真を眺めるか、金属板の絵をひたすらスケッチすることだった。そしてついに蓋がされていた金属板の表側が現れた。小学生は狂気して思いっきり蓋を引いた。するとどうだろう、あれほどびくともしなかった蓋がいとも簡単に外れた。小学生は金属板の表側の全貌を見た。それはただただ真っ黒の金属板だった。だがまるで吸い込まれそうな黒だ。小学生は金属の表面に触れようとして手を伸ばした。その時彼の耳に何かが聞こえてきた。それはとても小さな声でひたすら何かをつぶやいていた。どうやら金属板から聞こえてくるようで、小学生は何と言っているのか確かめようと耳をつけた。開けろ開けろ開けろ開けろ開けろ開けろ開けろ開けろ開けろ、ひたすら開けろとつぶやく声が聞こえた。びっくりして離れようとしたが耳が離れない。それどころかさっきまで耳が感じていた金属の冷たさがいつの間にか消えていた。次の瞬間、真っ黒の表面から赤黒くただれた2本の腕が出てきて彼の頭をわしづかみにした。抵抗する暇もなく小学生は真っ黒の金属板の中に引きずり込まれた。そしてそこで夢から覚めた。夢から覚めた小学生にはもはや恐怖心などかけらもなかった。ただただ夢だけでなく現実の金属板も確認したい、その一心だった。彼はすでにあの金属板に取り憑かれていた。小学生には確信があった。あの時はびくともしなかったが、今なら開けられる。夢で開けた自分だからこそ開けられる。そう信じて疑わなかった。もはや夢など待たずともよい。すでに金属板以外のことなど考えられなくなっていた小学生は親に黙って再び神社に向かった。そして小学生はそのまま行方不明になった。夢と同じように金属板の中に引きずり込まれたのか、あるいは別のことが起きたのか、それは定かではない。結局あの金属板が何だったのか、それは誰もわからない。知っているのは小学生と蓋をした誰かだけだ。田所君の話の面白いところは、創作にもかかわらず話のラストで全てが明らかになるわけではないというところだ。この蓋の話にしても結局その金属板が何なのかわからずじまい。話が終わり、ひとしきりブルった後、俺たちは話の続きというか、あの金属板が何だったら面白いかという話題で盛り上がった。ありきたりだが、あの世につながっている鏡というのが多数だった。 あの世じゃなくて地獄だ、いや精神世界だ、鏡じゃなくて時空の歪みだと、いろいろな想像を話して楽しんだ。だがなぜかわからないが、みんなその話に小さな違和感を感じていた。そしてその後、田所君が伝説となった出来事が起こる。田所君は翌日学校を休んだ。そもそも体調不良で1週間休んでいたこともあり、また具合が悪くなったんだろうかと誰もがそう考えていた。しかし田所君はその翌日も、そのまた翌日も学校を休んだ。そんなに悪かったのかと不安になった俺たちは、先生のもとに行き、お見舞いに行きたいですと言った。ところが先生は首を横に振った。先生曰く、田所君のところは今大変だから見舞いには行くな。俺たちは驚いた。大変ってもしかしてかなりやばい病気とか、ひょっとしてあの日無理してたのか、などさまざまな憶測が飛んだ。そして田所君が休んで約2週間、先生の口から事実が語られた。田所君はあの日、蓋の話をした日から行方不明になっていた。先生も田所君の親があまり話そうとしないので、詳しい話を知っているわけではなかったが、どうやら田所君は蓋の話をした日、家に帰らなかったようで、それ以来行方がわからなくなっているらしい。すでに警察も動いていて、誘拐もありえるとのこと。彼の最後の目撃情報は、蓋の話をした夕方、最寄りの駅で見かけたというものだ。一体田所君はどこに行ってしまったのか。駅以降の田所君の足取りをつかめないまま一月が経ち、警察も継続捜査という形で対策本部を解散した。田所君の家族もそれを了承したらしい。だが俺たちは田所君の居場所を知っていた。あまりにもバカバカしくて、でもそれ以外ありえないと思っていた。それに気づいたのは、先生から田所君が行方不明になったと聞かされた日の放課後だった。その日から公開捜査に切り替わり、誘拐の線もあるからということで、午後の授業は中止、帰りはもちろん集団下校。一度家に帰り、その後近場の公園にみんなで集まった。行方不明というあまりに日常からかけ離れた時代に、どうしていいかわからず、その日はみんな静かだった。ポツポツと彼の話をしているうちに、その場にいたみんなが同時にあることに気づいた。田所君は蓋の話をした時、言うべき言葉を言わなかった。あの時感じた小さな違和感の正体、それは彼の話に、これは僕が考えた話なんだけど、という言葉が抜け落ちていたことから来るものだった。それに気づいた瞬間、全員が、ああそういうことだったのかと奇妙に納得した。あの話は実話だったのだ。話の中に出てきた小学生とは田所君自身だったのだ。彼は彼の話してくれた内容にたがわず行方不明となったのだ。怪談先生グレートは文字通り自ら怪談になった。そう考えると不思議と悲しくはなかった。やっぱりあいつグレートだな、誰かがポツリと言った。みんなの心の内を代弁する言葉だった。田所君の最後の怪談は彼自身の話、そして彼は伝説となった。これが田所君の話した創作ではない話の二つ目だ。あれから20年が経ったが、田所君は今でも見つかっていない。田所君の親もすぐに引っ越してしまい、祖父母の田舎はどこなのかとか、写真やスケッチの話を聞くことはできなかった。今から考えれば随分と無茶苦茶な結論なのだが、俺たちの中では彼に敬意を払う意味も込めて、彼の行方不明の原因は金属板だとしている。当時のクラスメートで同窓会をするときは、自ら階段となったグレートに乾杯が決まり文句だ。以上、田所君。 ていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、600フリーテンポもう活動してないんだよね、残念と。そうしてないんですね。で601、いさまさんこんばんはんと、こんばんはです、あざす。で602、未読を考えるなら一応新作ものの投稿らしい、こういうのはどうだろう、62読んでないので、質は不明だけどと。ウッピー、電子書籍を手軽に投稿することができます。すげえ、ウッピーホラー小説コンテストにて、対象書籍収録プラス10万円がもらえる。で、佳作と。てかさ、小説だからこれ半端じゃねえんじゃないの、これ一応作品読む選んでみよう。何ページあるのこれ。あ、13ページ。え、これどうやって進むのこれ。あ、クリックすればいいのか。なんだこれ、どうやって進むの、あれいいんだよな。あ、でも13ページだ。で、全然長くないな、これ。小説という。うん。でも一応、これなんだ、これプロの人は見てるわけでしょ。だってこれ顔出ししてまで、先生までついてるから、自分知らないけど、小林泰造先生からの選評って書いてるから、多分、ま、間違いないでしょ、とりあえず。うん、まあ、こういうとこもあるのね。とりあえず、ありがとうございます。一応入れとこう。またネタが増えた。で、603、半年ぶりくらいの生イサムさんに聞けました。やっぱりいい声ですね、おっちゃんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、604、怪談先生グレート、そして伝説へ。無論第3弾だなと。うん、ドラクエみたいになってる。で、605、サムニャンこんばんはと、誤爆。で、明日の弁当の下準備をしながら聞かせてもらいますと。明日の弁当の下準備。はぁ、あ、ほぉ。で、終わるんですけども。うん、終わろうかなと思うんですけど。てか、田所君面白かったな。だって、あと教えてもらったやつ長いんだもんよ。これ次回って感じだろ、これ。なんだか、なんだっけ、マルハッチン。マルハッチンってやつ。マルハッチンさ、これ、なんつう、流しでこう、上から下にパーッと流してもさ、マルハッチン、チャランチャラン、チャチャチャ、チャランチャラン、チャチャチャ、マルハッチン、マルハッチンって書いたんだけど、そんなのばっかりがいっぱい書いたんだけどさ、これはどうなのこれ。わからんけど。で、晴海の末路も、晴海の末路長い、長、そこまで長くないな。田所くんの方が長いでしょ、多分。程よい長さですね。で、さっきの、教えてもらったところは、後で、また今度読めばいいんじゃないかな。で、606、でもこの大将の夕食、友を食べるとかで夕食っていう、題名なんですけど、よくある話とはいえ、正直イサおっちゃんが昔朗読した怪談実話に似てる感じだなと。怪談実話っていうフリーの、サウンドノベルがあるんですけど、非常になんか変な感じの話だった気がしますけど、それに似てんの。そうか。んで、607、常々思うが自分の声でシステム音声作りたいと。 PC 起動したら、ああ来ました、終了時はじゃあバイバイ、エラーはしくった、その他もろもろと。そんなん欲しい、そんな俺いらねえ。で、608、いいですね、新作。ランキングを1位からどんどん下へ。これぞ生ラジクオリティと。 そうわざわざで何でか知んないけど一番初めに1位を読んでだんだん下に行くっていう。で609おじゃすおちゃんちーすとおちゃんじゃねえおっちゃんじゃねえよとりあえず、はい、あざす。で610弁当ちゃんと作るってすごいね、時間取られてできんわと。なんだろうこのなんかあの男か女かは分からんけども勝手な想像で奥さんって感じだけどねえ、弁当を作る弁当ね、ありがたいですよね、バランスよく。うん、でも今簡単に作れる、簡単に作れるというか本当に全部チンするやつでもそうやってそれなりの味とっていうのがあるからな。うん、でも危険なのはなんか偏りそうっていう感じはするけど、うん、まあいろいろ考えるんでしょうけどね。で、611階段おっちゃんグレートと、俺死ぬわそうしたらね、おっちゃんじゃないし。で612関係ないけどここで日ハム優勝について一言と、日ハム優勝を今知りました。で613小林泰造さん面白いよ、玩具修理者が有名かなと。あこれ聞いたことあるよその題名、俺もしかして実は読んでたりして、あ俺もしかしてこの方の作品読んでんじゃない普通に。うん、読んだことあっかもしんないな、もう覚えてねえけど。うん、読んだかも。でも監修理者ってすっげえ聞き覚えがあるな。で614おやお茶いた、出遅れたから録音聞く待つと。まあお茶じゃないですけどいましたよ。で615まあ欲しいマジでと。そんなつまんねえつまんねえと思うやだよな、そんなに欲しいかね、俺にはわからんな。そんなんつの、自分のパソコンに例えばその自分が、あこの人の声いいなとか、まあそういう人が方がいたとして、まあ実際いますけど、その方のそのなんかエラーになったらその人がなんかそうやって悠々みたいなパソコンだとなんか操作しづらいなんかああ。パソコンはパソコンでいてほしいって感じがするけどな。なんか起動するとなんか言うとか、落ちるときなんか言うとか、俺はなんかあんま来ないんだけどな。うん。どうなんだろう。欲しいのかね。でも今の環境だとやっても音質悪いからダメでしょうね。うん。でもいやどうなんだろう、自分なんかがやってそんなあれなのかな。まあ多分これ欲しいって書いてる人3人ぐらい書いてるから多分3人ぐらい欲しいんでしょうけど、これ3、4人うん、こう珍しい方が、ああなんつう 1% ぐらいはいるのかなって感じで、今のリスナー数から考えると、うん、まあリスナー数つも録音数も合わせてだから何とも言えないけど、まあとりあえず 1% ぐらいの人が欲しいっつってるのかなっていう感じだね多分。で615欲しいマジで、616欲しいで、617残念一人暮らしの男だわと。あ弁当の人ね、いや一人暮らしの男でも別にいいんですけど偉いと思うよ。でもあれなのかね、好きなもんばっかどうしても入れちゃうのかね。自分の場合なんか好きなもんばっか入れちゃいそうで怖いですけどね、うん、相当自分の中で意識しないとなんか好きなもんに偏りそうでやばいですね。うん、で618ワテも欲しいと。そんなか、うん、で、619窓を閉じるたびに以上というボイスが、これはいけると。うるせえうるせえと思う。わすっげえ自分でもしそれを、まあ、仮に作ったとして自分のとこにそうやって、まあ、入れたとして、閉じるたびに以上以上以上つったらもうパソコン割ってるわこれもう。 うるせえよなんだこいつっていう、何が以上なんだよ意味わかんねえよっていうんで、はあ、そう多分ね 欲しいって言ってる人もね、まあ5分じゃね、5分5分やって飽きんじゃないかな多分。5分やって、ああ面白かったって言って消すみたいな感じじゃないかな、うん、ずっとね入ってたら嫌だと思うわ。全然気力のないあのおっさん声が聞こえてくるっていうの、呪われたって感じするもんだって、パソコン呪われたわって、おっさんに呪われたわっていう感じするもんな。おっさんじゃねえけど。で620、誰かが誰だっけ、玩具修理者読んでたなと、おっちゃん読んでたっけと、おっちゃんじゃないですけど、なんか玩具修理者って記憶あるんだよな、でも読んではないと思うんですけどね。で621、以上は外せんなと、どこで使うんでそれ、で、622、ネトラジドルフィンのお知らせ音に99人の最終電車での電車のアナウンス風に、次は生ラジ、生ラジ136でございますってのもいいなと、なんか妄想が広がってますけど、で623、わしわけさんとなんでそんな怒ってんだかわかんないけど、わしわけさんぞと、で624、俺の PC は起動するとそれではご覧いただこうって言うんだぜと、なんつうの、なんか一発芸的に、入れて最初それを聞いたら面白いなって思うけど、毎回はどうなんだろうな。で625、クリック音に以上とかもいいかもねと、うるせえ高橋名人級にクリック連打するわと、以上つって、多分それもね2秒で飽きるね。で626、おっさん超えて自分で言っちゃったって書いたんですけど、この顔文字がもうなんか なんだろうこれ、自分で言っちゃったって、これ俺がもしこういう顔してたらもうパンチですよね、そうですよね、眉間っていうかもう鼻っ面がへこむぐらいのやつ、自分で言っちゃったよっつってこういう顔してたら多分もうパンチですね、で、627、こんなことって本当にあるんですねというシャットダウン音と、でそれではご覧いただこうって、また PC 起動しちゃう間違えて、だからそのなんだろうな、再起動するときとか困る、こんなことって本当にあるんですねと、で再起動してそれではご覧いただこうつって、稲潤の壁紙が出てくるっていう。で628、すごく実用的だと思うよ、ぜひ実現してと、どこも実用的じゃないと思うんですけど、1% の人が欲しいと言っている、やつを、どうなんだろうよくわかりません、それはなんかそれを使われてるのが自分としても、なんだろうっていうなんか妙な気持ちになりますけどね。はい、というわけで、とりあえずですね、今日はこれで終わりにして、またなんかいろいろ話リクもらいましたんで、それは、やろうかなと、っていうか、なんだな、ニコ動の方の、リクも残ってるんで、そっちと、で、なんか、また、師匠シリーズもうんぬんかんぬとか書いてあったんで、それもあるし、まあ、ありがたいことって、まあ、ネタがそんだけあるんで、その配信するときに何を思うかなって思うのが、まず、もう、その、なんつうの、その日、配信をやるやらないに関わってて、関わっていたりするので、ネタが決まってるっていうのはね、非常にその配信やる分にはその準備の時間が全然いらないんで、さっとやろうかなと思った時にできるっていう点で、いいんですよね。だからそういった意味でありがたいですね。じゃあ今日は終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしますので、落として聞いてみておくんなましと。そろそろフォーシアードも15ギガマックス、入っちゃいそうです。他のドライブを なんだっけ、 N ドライブだっけ、なんだっけ忘れちゃった。なんかそういったのを使う日が近づいてきそうって感じですね。はい、というわけで今日は終わりです。じゃあ、あざした。ではおやすみなさい。ではバイバイ。